それでは今朝のメッセージの箇所をお読みしたいと思います。マタイの福音書14章13節から21節。お読みいたします。マタイ福音書14章13節から21節。それを聞くとイエスは船でそこを去り、自分だけで貧しいところに行かれた。群衆はそれを聞き、まちまちか歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆をご覧になった。そして彼らを深く憐れんで、彼らの中の病人たちを癒された。夕方になったので弟子たちはイエスのところに来て行った。ここは人里離れたところですし、時刻ももう遅くなっています。村に行って自分たちで食べ物を買うことができるように群衆を解散させてください。しかしイエスは言われた。彼らが行く必要はありません。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちは言った。ここには5つのパンと2匹の魚しかいません。するとイエスはそれをここに持ってきなさいと言われた。そして群衆に草の上に座るように命じられた。それからイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂いて弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満足した。そして余ったパンキロを集めると12カゴがいっぱいになった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。このところが小林先生に、これだけしかありませんというテーマでメッセージをしていただきます。お願いします。
18節をもう一度お読みします。するとイエスはそれをここに持ってきなさいと言われた。雑草の中を歩いたりなんかしますと、ズボンの裾に草の実がくっついてくることがあります。で、これしかもなかなか取れません。子供たちはこれをひっつき虫って呼んで遊んでいます。で、虫って言いますが、もちろん昆虫じゃありませんで、雑草の実なんですが、これいくつか種類がありまして、でその中の一つにキク科のオナモミという名前の雑草があります。で、この草は不思議な草で、夜の長さが8時間30分を超えるようになるとつぼみをつけるのだそうです。日没から日の出までという時間ではなくて、暗い夜の時間ということです。植物生理学という学問の田中治という先生が本の中でそういうことを書いてました。夏至を過ぎて夜がだんだん長くなって、暗い時間が8時間30分を過ぎるようになってくるとつぼみをつけるということなんだそうで、面白い書き方をしてまして、8時間15分ではつぼみをつけることはなかった、でも8時間30分になるとつぼみをつけ始めた、そんなことが書いてありました。で、この15分をどうやって感じ取っているのか、この違いをどう感じ取っているのかってことは未だによくまだわからないのだそうです。素人の私なんか余計もうわからないんですね。野の草が夜の暗闇の中でつぼみをつけるタイミングを測っている というのはちょっと我々の理解を超えることなんですが、でも同時にちょっとなんかこの象徴的な感じもします。人生の闇とも言うべき暗闇、困難にぶつかるのは私たちには嬉しいことではないんですが、でもそういう暗闇、困難を通ることが人間として殻を破るきっかけになっていくっていうことがある、そんなことと似てる感じがします。今朝の箇所もそんなことが出てきます。今朝もここから3つのことを話したいと思っています。第1のことは、神様はことをなさるときに私たちにないものによってではなくて私たちの中にあるものから始めるということです。神様が何かことをなさるときに私たちにないものからではなくて私たちにあるものから始めるということです。イエス様がカペナウムの町を出てそこから東に8キロほど行ったところにあるベツサイダの町に移動しました。今朝の箇所には細かな地名という町の名前は書いてないんですが、福音書の並行記事他の箇所を読むと、ああそういうことなんだなって細かなことが書いてあるところがあります。弟子たちもどうも後からついていったようです。少し休みを取るのが目的だったようです。ところが今朝の箇所にもあるんですが、群衆がぞろぞろと後をついていったってこう言います。なかなかイエス様休むことができません。でもイエス様はその群衆を放っておくのではなくて、病気の人を癒し神の言葉を彼らに語ったってこう書かれてます。で、大勢の群衆だったので時間が随分かかったようで、これはいろんな本を読むと西暦29年の冬の終わり頃のことだったそうです。福音書をずっと読み進んでいくと、こんなことがあって、あんなことがあって、こんな祭りがあってっていうと、あ、これは春なんだな、あ、これは秋なんだなってことが分かってきます。そんなことを整理した本を見ると、西暦29年の冬の終わり頃だったとこう書かれてました。まだ春の前ですから、もうすぐ春ですねって、そんな時期ですが、でそんな時期ですから夕方になって日が傾くと暗くなるのも早い、そんな時期です。で夜でも高校と日の明かりの灯っている現代と比べると、今から2000年も前のユダヤの田舎の村ですから日が傾くと暗くなるのも早いです。それで弟子たちは、先生ここは人里離れてますし時間ももう回ってますんで、どうでしょう、そろそろ解散にしたらいいんじゃないかと思います、食事もまだですし、食事も必要だしってこういう提案をしました。15節にはもう少しこんな表現で、近くの村に行って自分たちで食べ物を買うことができるように群衆を解散させてくださいってこうあります。するとイエス様が意外なことをおっしゃいました。彼らが行く必要はありません。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。福音書ですから割合我々はよく読んでいる、比較的よく知っている箇所です。でもいろんなことを考えながら読むと、買いに行くの我々がといろんなことを思ったり考えたりします。で、確かに食事は必要です。でもだからといって命名で何か食べるものを買うようにっていう弟子たちの提案が配慮の足りない冷たい態度という、そんな感じはしません。弟子たちの言ってることは妥当な提案だと思います。ですから これはイエス様が弟子たちの提案を非難しているわけではないと思います。なんだお前たち冷たいじゃないか、あんた方でってそういうことを言ってるわけではないと思います。後の方で出てきますが、そこにいた群衆は男だけでも5000人ほどだったって言います。そんな大勢の人に何か食べるものをあなた方でってこうイエス様はおっしゃるんですが、どうでもなりません。それなのにイエス様はあなた方があの人たちに食べるものをあげなさいってこうおっしゃる。で、新約聖書はもともとギリシャ語で書かれたんですが、ギリシャ語の語順を見るとですね、あなた方がという言葉を強調した語順で書かれています。この群衆にですかって思います。今だったら嘘マジですかって感じがします。で、そんなわけでイエス様のこの言葉はとっても不思議な言葉です。5000人を前にしてあなた方が食べるものをあげなさいってこう言われたら、今の私たちだったらどうするだろうか、どんな気持ちになるだろうかって、そんなことを考えながら読みます。皆さんもそんなふうにきっと思いながら考えながら読んでいらっしゃることと思います。まずドキッとします。えっと思います。その次に、そんなこと言われても無理ですな、みんなとこう思います。で、おそらくイエス様は、はい、わかりました、やります、私たちっていう返事が返ってくるとは思っていなかったと思います。まず相手は5000人ですから、わかりましたってすぐ返事が返ってくるってことは普通は考えてないはずです。で、イエス様が考えていたのは、そんなこと言われても弟子たちは困るだろうなということが分かっていて、こういう言い方をされたということになると、イエス様は見かけによらず意地悪だななんて、そんなふうに思うかもしれませんが、どうもそういうことではないようです。人が殻を破るときにはどうしても悩みます。悩むようなことにぶつかった時です。きっと皆さんも私も含めてですが、自分の殻が破られるっていう経験を人生の中で何回か通ってきたのだと思います。で、そういう時にはやっぱり悩んでそんな風にして通ってきたと思います。それまで持っていた自分の考えややり方や経験ではどうにもならない、歯が立たない、そういう事態に直面して初めて人間って殻が破られるんだと思います。そう考えると悩むってのはそんなに悪くはないかもしれません。何言ってんですか、悩むなんて嫌ですよってこう、まあ普通は思うんですが、それはその通りだと思います。でも悩むことがなければ殻を破るということだってなかなかないのではないかと思います。そして人として成熟していくとか信仰の成長ということも望めないのではないかって思うんです。もしかすると私たちも人として生きていくときに、あるいはイエス様を信じて生きていくというときに、今朝のこの箇所で弟子たちが感じたのと同じような、そんな思いを感じる経験があるんではないかと思います。で、なぜそんなことをって思う、そんなときに、実はそんなときこそ神様について、人生について大事なことを発見する、そういうチャンスなんではないかと思います。あなた方がこれをしなさいなんて言われると、どうしよう、できないよってこう慌てます。で、慌てるんですが、そんな時に私たちの 心と頭と信仰の中で何かが動き出すものです。おなもみの草は夜の暗闇の長さが次第に長くなって、ある一定の時間を超えるとつぼみをつけるようになります。でそれは8時間15分では何も生まれません。でも8時間30分ぐらいになってくるとつぼみをつけるとその先生はおっしゃる。もしいつまでたっても8時間30分にならなければ、いつまでたってもつぼみはつかないということなんだろうと思います。合唱ができるまでっていうドキュメンタリー映画があります。15、6年前に上映されたものなんですが、パリの13区にあるアマチュア合唱団の活動をリポートするドキュメンタリー映画です。メンバーには小学生も若者も年配者もいる100人くらいの合唱団です。そんな市内のアマチュア合唱団がいくつか集まって教会を会場にして、コンサートをする、そのコンサートの向けて練習をに励むという、そんな様子を映したドキュメンタリー映画です。で文字通り合唱ができるまでの映画です。で東京にお住まいの方がこの映画をご覧になって感想を書いてました。本当に合唱ができるまでの話だったって書いてました。さらにこんなことも書いてました。とにかく時にはダラダラとした練習風景が続くだけで、最初は映画館に入っちゃったけどどうしようと思った、こんなの見て楽しいんだろうかと心配になったって書いてました。指揮者がメンバーの小学生に言うんですね。もっと楽しそうに歌って。子供が答えます。楽しくなくても。同じ失敗を繰り返している人に指揮者が、復習していないのねって言います。まあそんな素人たちのメンバーでミサ曲を歌うってわけです。ところが最初はまとまりがないように見えた歌声が日を追うごとに調和してきます。その合唱団の指揮者は女性で、クレール・マルシャンという方です。多分ネットで検索すれば出てくるような方だと思うんですが、で彼女の指導がとっても優れてまして、大会で優勝を目指すぞというようなそんな重苦しさがありません。程よい緊張感と和やかさの中で、最初はまとめりがないように見えた歌声が日を追うごとに調和していきます。で、あの素人たちがあって、そんな感じがする映画です。でこの映画をご覧になった音楽評論家の黒田恭一さんという方がこんなことを書いてました。音楽を商品としてしか考えない最近の商業主義の中で、忘れそうになっていた音楽の汚れのない、しかし確固とした美しさに気づかされますっていう、そんな評論を書いてました。アマチュアの人たちが優勝するぞなんて突っ張ってではなくて、とんがってでもなくて、歌うことを喜びながら、それでいて調和が取れた良い合唱にだんだんなっていく、そういう途中経過の姿は、それはそのまんま人生だなって思うんです。あるいは教会のようだなって思うんです。メンバーは素人ばかりです。でも指導されながら自分たちの持っているものが少しずつ引き出されていく、そんな様子が描かれています。そこが素晴らしいのだろうなってこう思うわけです。イエス様は良い指導者です。そのイエス様があなた方が何々してあげなさいってこうおっしゃるんです。そんなこと言ったって無理ですよって私たちは思うんですが、イエス様は私たちにないものを求めるのではなくて、私たちの中にあるものを引き出そうとしてチャレンジされます。で弟子たちは、ここには5つのパンと2匹の魚しかありませんとこう言います。 で、ヨハネの福音書の並行記事、同じ出来事をヨハネが書いた箇所を見ると、弟子たちがこういうふうにも言ったって書いてあります。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。確かにな、そう思うよななんて思いながら読むところです。まあそれが正直な気持ちだったんだろうと思います。私たちもイエス様からあなた方がしなさいって言われると、でもこれしかありません、それじゃ何にもなりませんよねって思います。でもイエス様はそれをここに持ってきなさいっておっしゃる。笠松教会は今年見牧見人牧会の状態で教会が運営されています。鴨須先生ご夫妻は行き届いた心配りをされる優秀な牧師夫妻だと思っています。福音がよく分かっている先生です。時々鴨須先生の説教を聞きますが、ああ福音のことよく分かってるな、これが福音だよなって、そんな風に思います。とても良い説教をされる先生です。でも兼任牧会っていうことになると、牧師夫妻が毎日ここにいてあれもこれも全部できるっていうわけではありません。ですから祈りながら皆さんで手分けをして協力しながらなさっている、そんなふうにして教会が運営されている状態です。でまさにあなた方がしなさいって言われてる、そんな感じがします。でもこれしかありません、これじゃ何もなりませんよねって言いたくなる、そんな時もあるかもしれません。でもイエス様はそれをここに持ってきなさいっておっしゃる方です。イエス様は私たちにないものを求めるのではなくて、私たちの中にあるものを引き出そうとしてそんな風におっしゃるのです。私たちの手元にあるものはわずかなものかもしれません。でもそれをイエス様のところに持っていくということなんです。さあ今朝お話をする第2のことは、私たちが自分の持っているものをイエス様のところに持っていくことが大切だっていうことです。私たちの手にあるものをイエス様のところに持っていく、ちょっと抽象的な言い方かもしれません。で、弟子たちはイエス様にその要求がいかに無茶なことか、あなた方がしなさいっていう要求がいかに無茶なことかってことを知ってもらうために、自分たちの手元にあるものがいかにわずかであるかということを伝えます。で、それを伝えているのが、ここには5つのパンと2匹の魚しかありませんという言葉です。しかありませんってどういう意味を持った言葉かっていうと、だから無理ですよイエス様、わかるでしょうという、そんなことを言いたい。で、確かにその通りだと思います。5000人を前にして無理だよね、5人だったらなんとかなる、まあ15人だったらなんとかなる、でもねって感じがします。で、その言葉を聞くとイエス様は、確かにそれじゃ無理だよね、君たちの言う通りだ、ごめんごめんって言ったかって言うと、そう言わないんです。なんておっしゃったかというと、それをここに持ってきなさいとおっしゃる。嘘ついてるとでも思うのかなと思ったら、いろんなことを思いながら読んだりするんです。ギリシャ語聖書、もともと新約聖書はギリシャ語で書かれたんですが、そのギリシャ語聖書を見るとですね、直訳すると、持ってきなさい私のところに、ここにそれらをってあります。持ってきなさい私のところに、ここにそれらを、つまりそれをイエス様のところに持ってきなさいって言われる、なんとかするから。きっと弟子たちは、そんなことしてどうすんですか、無理に決まってますって、そんな思いを持っていたんではないかと思います。イエス様はそのわずかなパンと魚が手元に届くと、まず人々をそこに座らせました。これから食事を配ろうという時に、立ったまんまいたらあっちこっちこっちこっち動きますから、あんたさっきもらったじゃないかなんてことだって怒るわけです。そこに座ってもらった方が便利です。 それからイエス様はそのパンと魚を手に取って天を見上げて祈られました。そしてパンを裂いて弟子たちに手渡しました。私たちはこういうとこ読んでパンっていうときっと頭にイメージを持って読むんだろうと思います。で、我々日本人がと言いましょうが、我々がパンという言葉を聖書で読んで頭の中にイメージするのは食パンだとかアンパンだとか、ああいう形をイメージすることも多いんですが、当時のユダヤのパンはカレー屋さんのナンに似てます。これは何ですか？ナンです。だからこれは何なんですか？だからこれは何なんですって、そういうあのナンです。あんな感じだとちょっとイメージしやすいかもしれない。で、弟子たちは群衆の間を回ってそれを配りました。で、魚のことは何も書いてないんで分かりませんが、多分同じようにしたんだろうと思います。で、聖書にはその結果だけが書いてあります。5000人を超える人たちが食べて、その上残りが出たって。途中どのようにパンが増え魚が増えたかということは一切書いてありません。もし芥川賞や直木賞の作家だったら、もっと劇的な書き方をしたと思います。ペテロがイエスの手から受け取ったそのパンは、その日に限って妙に湿っている感じがした。そんな違和感を感じたペテロの手の中で、それはみるみるうちにとかなんとか書くんだろうと思います。それだったら読みやすいなと思うんですね。でも聖書は何にも書いてません。おそらくそれは弟子たちの手の中では奇跡と思えるようなことが何もなかったのではないか。ペテロが手にしたパンが目の前でみるみるうちに膨らんで大きくなるというようなことよりも、弟子たちに渡されるパンが次から次へとイエス様から渡され続けていったというようなことだったのではないかと思います。目の前でみるみるうちにパンが大きくなったりなんかしたら、そこでパニックが起こって大騒ぎになります。そしたらパンを配布するなんてことができなくなっちゃいます。それは避けたい。なんとかこのお腹を空かせた人たちにパンを届けたいっていうことで、静かにパンが配られました。大勢の人が食べて、しかも残りを集めたら12のカゴにいっぱいだったっていうんですから、計算がありません。弟子たちはえって思ったはずです。パンを配りながらずっと変だなって思っていた弟子たちは、そこで初めて、あ、奇跡が起こったんだ、イエス様が何かをされたんだって、そんなことに気づいたということで、そういうことが起こると、私たちはどのようにしてそうなったのか、どういう変化が起こってそうなったのかということを知りたがります。人はそういうところに好奇心を持ちます。でもパンの変化は誰にもわからなかったのだと思います。ただ確実に何かが起きたっていうことがあったわけで、その鍵になったのが、それをここに持ってきなさいというあのイエス様の言葉でした。私たちの持っているものはわずかかもしれません。でもそのわずかなものをイエス様のところに持っていくことが奉仕ということなのだと思います。それが信仰というものの働きなのだと思います。わずかなものかもしれません。でもとてもこれ大事な事柄なのだと思います。皆さんがご自分で持っているもの、それは何かの能力かもしれません。あるいは技術かもしれません。 知恵だったり知識だったり、あるいは時間だったり人脈だったりわずかなお金だったり、いろいろだと思います。で、皆さんはそれを小さなものだ、わずかなものだと思っていらっしゃるかもしれません。で、そのように思うことは決して悪いことじゃありません。でも、だからダメだって結論を出すのはあまり良いとは言えません。むしろそれを私が神様から預かったもの、そうお考えになったらいいと思います。で、もし神様から預かったものなら何のために預かったかって言えば、使って生かすためです。棚に飾っておくためのものじゃありません。じゃあどうやって使うのかといえば、それをここに持ってきなさいという御言葉に応答すること、そこから始まります。イエス様に信頼してそれを行って、あとはイエス様にお任せする。どうかすると私たちも持ってるものなんて焼け石に水だわなんて思ったりすることがあるんですが、でも精一杯それを使って生かして、あとはイエス様に委ねる、そういうことなんだろうなって思うんです。さあ、今朝お話をする第3のことは、私たちの信仰に力があるんではなくて、イエス様に力があるということです。信仰に力があるというよりもイエス様に力があるということです。あなた方がしてあげなさいという言葉は、弟子たちの心にそんなこと私にはできないっていう無力さの現実を突きつけたと思います。5000人を前にして、あなた方がしなさいって言われて、な無理だわって、この言葉は自分たちの無力さの現実に向き合う、突きつけられる、そういう言葉なんだと思います。で、そんな風に言われなければ気づかないことなのかもしれません。でもイエス様は無力さに気づかせることで終わらせるつもりのない方です。で、もし私たちが自分の無力さに直面する、無力さを突きつけられるというようなことがあったとしたら、それは私たちの持っているものをイエス様のところに持っていくようにって招かれているのだと思います。イエス様のところに持っていくことによって、私たちはイエス様の御業に参加します。弟子たちはそうだった。ヨハネの福音書の2章にカナの町での婚礼のことが出てきます。そこでイエス様は最初の奇跡をなさいました。で、その奇跡の目撃者っていうのはほんの一握りのわずかな人たちでした。それは弟子たちとイエス様から水を汲みなさいって言われて、言われるままに従ったしもべたちだけでした。で、私が好きなのは、水を汲んだしもべたちは知っていたっていう言葉です。葡萄酒が足りなくなったので、イエス様は水を汲んでその水を葡萄酒に変えるという奇跡をなさいました。ちょっと我々の感覚では、何それって思うくらいなんですが、でもそういうことが起こりました。でもそういう奇跡が起こった、そういう奇跡を神様がなさった、イエス様がなさったということを知っていたのはわずかな弟子たちと、その水を汲んで、水汲んだよな俺たち、でも今これ葡萄酒だよなっていうことを目撃した一部のしもべたちだけでした。それを水を汲んだしもべたちは知っていたって書いています。ひっくり返して言えば、水を汲まなかった者たちは知らなかったってことです。そのしもべたちは自分たちと同じように、私たちと同じように奇跡を行う力なんかありません。でもイエス様に言われた通りにした時に、神様の栄光を目撃することになりました。それが、そしておそらくそれがその人たちのその後の人生に大きな影響を与えることになったはずです。そして今朝の聖書の箇所に出てくる弟子たちの人生にも大きな影響を与えることになりました。 そして今朝ここにいる私たちにも同じことなのだと思うんです。あなたがこれをしなさいって言われるのが辛い時もあります。でもその働きに関わるからこそ神様の栄光を見ることになるのです。でどうしようっていうそういう葛藤を感じるからこそ神様の恵みの現実が私たちにより身近なものとなっていくのではないかと思うんです。これだけしかありません。だからダメですよって思うことが私たちの人生にはいっぱいあります。でも結論を急がないでそれをイエス様のところに持っていく、そこから始めたいと思っています。一言お祈りをします。天のお父様、あなたたちがしなさいと言われた弟子たちがどんな思いを抱え、どんなことを考え、そんなことを思いながら今朝の箇所を読みます。でも心情的に言えば私たちも同じような葛藤を抱えたり、同じような自分の無力さを抱えたり、意気疎通することがあります。でもそれが一つ私たちが殻を破られていく、新しい一歩を踏み出していくきっかけになるのかもしれません。神様どうぞ人生の中に起こるいろんな難しい事柄の中で新しい一歩を発見していく機会にしていただけますように。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。